ではここからは、皆様のお便りを紹介していきたいと思います。
これ新メンバー見つかるまで僕が全部読むっていうことですね、
は
い、
そうですね。前回ひどかったですからね僕が
いやいやメールはね、はい、もうまあ読むわなんてしゃあないんですけど、いや、はい、もうほんまにあの
独壇場
お願いしますよほんまにあのメールは読みますんで、はい、コメントの方をちょっとお願いしますよ、はい、ほんまに、とラロカさんからいただいております。タイトルは男はつらいよ虎次郎の休日シリーズ43作目ですと言っても、はい、おすすめしたいのはこの前作42作目の僕のおじさんから45作目の虎次郎の青春までの4作品なのですが、中でも最も泣けるのがこの43作目なので代表して挙げてみました。実はこの4作品主人公は虎さんではありません、
うん、
妹の桜の息子つまり虎さんの甥っ子にあたる三尾が物語の主人公です。42作目は三尾の大学浪人時代、彼は一つ下の後輩高校3年生の泉に恋をしています。もちろんおじさん譲りの片思い、しかも彼女は今は転校して三尾の暮らす葛飾区柴又とはほど遠い佐賀県に暮らしています。そんな中受験のストレスと彼女への思いが募ってどうしようもなくなった三尾は何を思ったか一人バイクを走らせ彼女に会いに佐賀県に向かうのです。
はい、
まあここまではおじさんの虎さんっぽいんですが、いかんせんまだ18歳、虎さんのような生きさはゼロ、佐賀に行ってみるはいいものの見ていられないほどのテンパりっぷりで大豪賃落ち込む三尾、そこに偶然居合わせた旅の道中の虎さん、寄せばいいのに虎さんによる三尾への恋愛講座が始まるというお話です。この回は言ってみれば虎さんのダメ指南ぶりとそれに輪をかけての三尾のダメっぷりを大いに楽しむ完全な喜劇です。ところが恋の天使は三尾を見捨てません。なんだかんだあって42作目以降も三尾と泉の恋模様は続いていき、激沈のはずの片思いがとうとう45作目まで4部作の大作映画としてロード・オブ・ザ・リング越えを果たすことになるのです。物語の背景に泉の複雑な家庭事情が絡み、43作目には大学生である三尾と就職せざるを得なかった泉の心の遠距離恋愛の話になったり、男はつらいよ自体が1年ごとに上映されていたプログラムピクチャーだけに2人の関係性が作品ごとに1年分劇的に変わっていくというびっくり箱的な展開、それでいて丁寧に描かれた2人の心模様に回を増すごとにどんどん胸がかきむしられていきます。中でも泣けるという観点では何回見ても涙が溢れてくるエピソードが43作目のクライマックスにあるのです。前述した心の遠距離恋愛の行く先には一体何が…点点点、そして徳永英明さんどうぞというシーンです。とにかくこれだけは言います、男はつらいよだからってプログラムピクチャーだからって舐めちゃいけません。ラロッカ調べではこの4部作は日本の青春恋愛映画の最高傑作であると断言いたします、
うん、
特に自分は恋愛ベタであると自負しているあなた、ハンカチをしっかり握りしめてからご覧ください。ああまた思い出したら泣いちゃいそうなのでここまでというふうにいただいております、はい、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにあのメールの最後には車ラロジローというふうに書かれておりまして、はい、これもあの付け加えてお読みしたいと思いますが、まあそんなラロジローさんからのメールやったんですけども、
はい、トラさんってトラさんが主人公じゃない回もあるんですね。
あのあれですよね、吉岡秀隆さんが主人公というか、
はい、
甥っ子の役ですよね、三尾の役で出てたということで、まあ僕もあのそれぐらいのディテールしか知らなくて、
はい、
全然この辺の作品は見たことないんですけどね。ただ多分あの泉っていうのが、
はい、
これが後藤久美子さんのはずなんですよ、
はい、
まあ見てないんで何ともあれなんですけど、
うん、
ぼんやりとした話で申し訳ないんですけど、
実は男はつらいよ見たことなくて、
ああまあまあそれは年代的なものもありますよね、うん、絶対ね、若い人は多分一本も見たことない人もめっちゃ多いと思いますよ。
どこから見たらええんかみたいなのもあるじゃないですか、
長いですからね、
これだけ出てると
むちゃくちゃありますから ね、だからどっから見るかっていうのは難しいんですけど、
いい機会なんでこの4部作ですか、
こっから行きますかまあ多分ねどっから行ってもそんな問題ないんですよ、
はいはい、
トラさんが大体こんな人やとか、
うん、
さくらがどんな人やとかっていうのが大体分かってれば、
うん、
作品の物語で面白さを見せていくのが、まあ、プログラムピクチャーやと思うんで、
うん、
まあ全然いけると思いますけどね、
うん、
ロード・オブ・ザ・リング越えを果たしたこの42から45までいきますか、じゃあ、
ね
ね、また思い出したら泣いちゃいそうなのでっていうのは素晴らしいですね、
うん、
はい、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてロンペさんからいただいております。日本映画で近年一番泣いたのは昨年公開したこの世界の片隅にです、
うん、
映画の後半で主人公すずさんにある大きな出来事が起きるあたりからボロボロと泣いてしまいました。映画見終わってから帰りの電車でもぼーっとしてしまい軽く頭痛がするぐらい、
うん、
作品としても本当に素晴らしく、あまり映画を複数回見ない自分でもまた見たいとも思えるぐらい。でも初鑑賞時の衝撃が大きく2回目を見ることはありませんでした、
うん、
そして今年2017年9月我がホーム映画館立川シネマシティにてこの世界の片隅にパッケージリテイク版片渕監督生コメンタリー付き特別上映というものがありました。これはブルーレイ &DVD 発売を記念しパッケージリテイク版を片渕監督の生解説付きで上映するという1回限りの上映、
うん、
こんな機会は二度とないかもしれないということで気合を入れてチケットを取り見てきました、
はい、
もちろんコメンタリーを重ねるため作品音声は絞っていますが普通に聞き取れるレベル。片渕監督は聞き手もなしに本当に一人でほぼノンストップで解説。始まってすぐにわかりますが、この作品ほどコメンタリーに向いている作品は他にない気がしました。改めて片渕監督とそして原作である河野文雄さんがいかに緻密な調査と取材を重ねて作品を作り上げたのかという点に脱帽、
うん、
片渕監督の細かな部分の原作への解釈もすごい。背景について広島呉に土地勘ある人が現在の風景から場所がわかるというのはよく聞くが、劇中の展開に合わせて何が立ちどこが埋め立てられ何がなくなったのかを可能な限り正確に描いているのがよくわかる解説。なんとなく作中の人物が話しているセリフや聞こえてくるもの、それらすべてがあの時代をすずさんたちの生活を表現するための積み重ねであることがよくわかる解説でした。パッケージ版での修正点も解説も面白く、干してあるノリの色、お兄ちゃんの葬儀のシーンの階級の表記、気温の低いシーンでの白い息、病院にいる兵隊の帽子の線の数などなどびっくりするぐらい細かな修正が。正直言うとこのコメンタリー付き上映ならばそれほど作品そのものには集中できないので泣くこともないだろうという打算もありましたが、しかし甘かった、
うん、
自分のこの考えは全然甘かった。この世界の片隅にという作品を舐めておりました。初鑑賞と同じあたりからやはりボロボロと泣いてしまいました。なんという作品の強度。というわけで自分にとっての泣ける日本映画はこの世界の片隅にです、というふうにいただいております。ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーこれ行きたかったな
ー。ああそうですね、
この話聞いたらもう行けなかった大多数の人はもう歯ぎしりするんじゃないですか。これ
はあの製品になってるものになんかついてたりしないんですか、
ね、あどうなんでしょうね。
ねえ、なんか
でも発売を記念しやから、うん、多分これ限りやったんじゃないですか。
これはすごい貴重な
買い物。いやこれはもう羨ましいしか感想出てこないですね。めっちゃええな、これ最高じゃないですか。これをまた立川がやるっていうとこがね、うん、もうほんま、もうほんま立川住みたい。ほんまに住みたい。
そうですね。
と思いますね。もう、あの、立川と神戸を往復したい。
神戸もやっぱ。
え、まあまあ、一応ね、やっぱ地元やしね。はい、だからもう、立川で仕事して、この、収録だけ神戸来た
い。もう立川じゃないです、ほぼ。
それぐらいですよ。
うん、
いやー、素晴らしいな。
ホーム映画館ということでね。
うん。
ペさんの。
しかも細かい修正もされてるっていうところが、うん、まあほんまにあの志が高いですよ、
うん、
ね、もうできたからそれで終わり OK っていうんじゃなくて、
うん、
やっぱり後からこう見出すと気になってね、
うん、
またやり直すっていうところも、まあそれもね、あんまりやり直しすぎるとあれなんですけど、
うん、まあまあね、
うん、まあまあでもほんまにこの辺は素晴らしいんじゃないですかね、やっぱ仕事としてね、
うんうん、
しかも未だにね上映もあるということなので、
うん、はい、
まあ本当に素晴らしい作品だと思いますよ、うん、僕も、はい、ロペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてジミーソウルさんからいただいております。休み時間眠くもないのに机に突っ伏して寝たふりと想像するだけで涙が溢れるほどに涙腺のパッキンがバカになっている私の泣ける映画かっこ日本映画編は原敬一監督の実写初監督作品始まりの道です。
うん、
映画監督木下圭介さん役の加瀬亮さんと便利屋役の浜田岳さんとの河原でのシーン、映画ポッドキャストを配信している人、イラストを描いている人、音楽活動をしている人、すべての創作活動をしている人に届くといいですね。 いつも強がりばかり言っている、でもやるんだよくんを温かく見守る、だからやるんだよくんというお兄さんの存在に見るたびに涙が溢れますというふうにいただいております。ジミーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
始まりの道もいい映画ですよね。
あ、僕見れてないんですよ。
これもいいですよ。
なんか
もう本当に
戦争ものが続きましたけど、
まあまあそうです ね、はい、まあこれも素晴らしいんですよね本当に。まあもうこの、あの言わんとしてるシーンは僕も覚えてて、
うん、
まあもう確かにあのここで涙腺崩壊する人はもう多分めっちゃいらっしゃると思います。
うん、
これも素晴らしいな、また見たいな。ジミーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして松さんからいただいております。僕が邦画で泣ける映画といって思い出すのは隣のトトロです。
はい、
このタイトルを聞いて泣けるシーンなんてあるっけと思われる方も多いと思います。タマフル、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルの島尾真帆さんが以前隣のトトロのめいちゃんのモノマネをされていて何回も何十回も見たってお話をされていましたが、これ子供がいる家ではあるあるで、うちもご多分に漏れず少なく見積もっても50回は見せられております。ひどい日など隣のトトロ3本立てということもあります。子供と一緒に見るようになるまで僕はこの映画が未見で一生見ることはないだろうなと思っていましたし、子供と一緒に見ていてもスマホをいじったりして真剣に通して見ることもありませんでした。
うん、
5回目くらいの鑑賞の時にちゃんと見てみようと思い立ったのですが、かっこ大げさ、それ以来めいちゃん、かっこ主人公の一人の妹の方がお母さんに会うために家を出るシーンで毎回泣いてしまいます。
うん、
よく見るとそのシーンのめいちゃんはムッというような決意を表す表情をするのですが、あんな小さな女の子なのにお姉ちゃんや家族のために覚悟を決めて大冒険に向かうんだと思い号泣です。非常に細かい表情の変化も巧みに説得力を持った描画で表現しているんだなと感心したシーンでもありますというふうにいただいております。松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかトトロは。
トトロはでも子供の立場でしたね、僕は。めちゃくちゃ回数見て、ね、親を困らせてた
ぐらい。
ぐらい。
見た。
あ、ラピュタの方が多いかな。でも、隣のトトロ泣く映画やとはね、ほんまに、はてな
まイメージあんまりないんでしょうね。うん、だから、
これもやっぱ親の立場が言えない、ね。
そうそうそう。
ところですよね、絶対ね。
うん。もう娘ができたことにより、うん、完全にそこを自分の娘に投影することにより、
うんね、
生じる涙ですよ、これは。ね、これはもう前回のインサイドヘッドのご紹介の時も、
はいはい、
自分を重ねるというところが松さんありましたけど、
はい、
そういうふうにして、そのリアルな関係を映画に重ねることで、涙腺が決壊するっていうのが松さんの修正。
修正
修正って言ったらおかしいか、
うん、映画の見方ですよね。
ですよね、うん、そういう感覚ですごい触れるっていうことでね、うん、感情がね。松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして達川さんからいただいております。よく泣ける泣けないという評価軸で映画を選別したり感想を言うことがとても嫌いなので、うん、私は基本的に映画で感動することはあっても泣くということはほとんどありません、
うん、
年に1回あるかないかということです。今回紹介するのは二人の桃源郷、過去2016年制作の映画という山口放送制作のドキュメンタリー作品です。あらすじは中国山地の奥深く、かつて戦災で焼け出されたある夫婦が自分たちの食べるものは自分たちで作ろうと切り開いた電気も水道も通わない場所で暮らしていた。子が生まれ、高度経済成長期には子供の将来のために一度は山を離れたが、還暦を過ぎて余生を送る場所として再び山に戻った。過去記念ノート一部参照。電話も水道も整備されていないところで衣食住を二人で共にする。寝るときはどこから手に入れたかはよわからないが、バスの中で一つのベッドの上で一緒に寝るほど仲の良い夫婦です。
うん、
あるときおばあさんがおじいさんを見つけられないので山に向かっておじいさーんと叫ぶと、山からおじいさんが返事をする。とてものどかな場所だなぁと思っていたら、後々このやりとりが伏線のようになって中盤から後半にかけて涙してしまうのだが、まるで脚本でもあるかと思うぐらい素晴らしい。そもそもこの作品を見るきっかけになったのが、今年2月のキネマ旬報ベスト10表彰式の文化映画部門でベスト1になったために、表彰式目当てで来た私にとってはあらすじを全く知らなかったのも泣く要因になったのでしょう。25年間2人の元に毎月通い詰めて監督やスタッフに拍手を送りたい作品です。本作は DVD にはならないので映画館でしか見ることができません。 大阪では1月に行われるようです、
うん、
映画館で映画を見るということを大事にしているポッドキャストなのでこの作品を選びました。おすすめですというふうにいただいております。辰川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
この作品ご存知ですか？
いや、あの、初めて知ったんですけど、見たいですね。
見たいですよね。ねしかも、DVD にはならないということなんで。
ならないんですか。
1月に大阪で、はい。あるということ
で、は
い。
映画館で見るしかないですね。
いやいや、それはもう、我々はだって、映画館で映画見てくれって言うてますからね。
ねえ。
そんな我々が、なぁ、DVD ないんかよっておかしな話なんで。ね、
いや1月
1月
いやこれは生きて
これをちょっと調べましょう、
はい、
ねちょっと時間を合わせてたまにはこう一緒にどうですか。
おお、いきますか
ね。
はい、人生フルーツをちょっとね
思いますよね。
彷彿とさせるというか
作品的にね、
うん、
うん、
そして25年間通い詰めてっていうのもね、
こんなことででもできますかね。これテレビ局がやってるんでしょ。
でもこの映像のクオリティとかってねデジタル化によってねまた変わってきてるでしょ。そうそうそう、25年って言ったらね。
そうですよ、
うん、
当初は絶対
フィルム
とかねテープで撮ってたと思うんで、
うん、
だからアナログからデジタルにも変わってるでしょうし、
はい、
どうなってんのかっていうのも気になりますよ ね、
は
い、
ね
そこもね、うん、辰川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして北京パさんからいただいております。
はい、
私が挙げさせていただくのは火牡丹幕とお龍三条です、
はい、
1970年制作、監督加藤大、出演藤純子、菅原文太、嵐寛寿郎ほか。本作の泣きのポイントは何といっても藤純子と菅原文太の関係性、
うん、
直接の接触はなくとも視線のやり取りやちょっとした仕草で心を通じ合わせる演出は見事。白尾は箸における二人のやり取り、中盤でのホリゾントバックに白雪が舞う中描かれる藤純子と文太兄の別れのカットは号泣必至。クライマックスで前に再び箸での対峙、短いセリフと二人のアップのカットバックのみの一見淡白な演出ながら画面内に漂う情感はたっぷり。ラストの決着後ブンター兄が藤純子に放つセリフに再び涙が。その後二人を描かず画面に映し出されるのは浅草両雲閣のみという完璧な様式美にも感類。失速した時代劇の様式美を見事に承継した人気者の大傑作、
うん、
未見の方はぜひというふうにいただいております。北京馬さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー見てないんですけど ね、はあ、見てないですね。これはでもすごそうですよね。
これもシリーズものなんですか。
ヒボタンバクトはシリーズものですよね。
うーん、
多分ね、まあまあ見てないんで、うん、あの適度なこと言ってますけどシリーズだと思いますよ、
うん、
いやこの紹介文はまあ非常にそそられますよね、
うん、
まあ、人気者の作品っていうのも、
はい、
昨今あんまりないじゃないですか、
うん、
もうアウトレイジぐらいでね、うん、まあ、しかもあれも特殊な人気者なんで、
またね、
まだちょっと違うので、
また新たな種類のというか、
ね、
う
ん、今のまあ時代にアップデートしたもんになっちゃうんで、
うん、
まあ、昔の人気者という意味においてはですね、うん、まあ、こういう作品を見るしか今のところね出会う機会がないので、これはでもやっぱり気になりますよね、うん、しかも目線でこう表現してるとかっていうのは、うん、もう僕も大好物の部類なんで、
あ、
もうぜひともちょっと見てみたいなというふうに思いますね、うん、
はい、
まあ、未見の方の方がひょっとしたら多いかもしれませんので、
はい、
まあ、ぜひともという感じでございます、
はい、
北京パさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてタオルさんからいただいております。木下圭介監督、高峰秀子主演の二十四の瞳です、
はい、
小豆島を舞台に戦争の時代を生き抜いた教師と生徒たちを描いた作品です。1954年昭和29年公開で、戦後9年涙をこらえて頑張ってきたけど一息ついてあの辛かった頃を思い出し、ちゃんと過去にするためにもみんなでもう一回しっかり泣きましょう、そんな感じのする国民映画です、
うん、
学生の頃見た時はいい映画だけど古くてめめしいなぁくらいだったのですが、年を重ね映画もいろいろ見て歴史にも詳しくなってきてから見直し、とても感慨深く胸を打つ作品になりました、
うん、
庶民の姿から静かに反戦を訴える作品としては、同じ瀬戸内が舞台のこの世界の片隅にがその意思を引き継いでいるようにも思います。特集上映などで選ばれることも多く、少し前にリマスター版のソフトも発売もされましたが、見るたびに涙ぐみ、特に終盤の生き残った面々での同窓会では累戦大決壊でタオルが必要です。というふうにいただいております。 タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
タオルさんだけにタオルが必要ということで。
あ、なるほど。
いやいや、なるほどじゃない、適当に言うの
そういうことか。
いやー、これもすまあまあビッグタイトルではありますが、
うん、やっぱりこう年齢を減っていくごとになんか変わる見方というかね、
絶対ありますよね。
泣けるポイントもなんか増えてくるんかもしれないですね。
特に今回の収録ではよく平和ボケっていうワードが出てきますけど、
うん、
まあ平和ボケしてる我々からしたら、
うん、
その戦争というものが、うん、なかなかこの身近にね、
うん、
あの感じられへんっていうところで、特に若い時なんかって言うたら、
うん、
戦争映画かと、
うん、
もうよろしいわという話にはなっちゃうんですけど、やっぱ年齢経てくるとね、
うん、
この平和のありがたみみたいなもんもどんどんどんどんこう、
うん、
身につまされてくるわけじゃないですか、
うん、
で、きな臭い話が出てきたらですね、
うん、
やっぱりそれあかんやろという話に当然なってくるわけですから、
うん、
そういう意味でも今見ておいてもいい作品なのは間違いないでしょう ね、うん、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてメガネガティブさんからいただいております。三木孝宏監督、福士蒼汰、小松菜奈主演の僕は明日昨日の君とデートするをあげたいと思います。
おう、
公開前はどうせ僕とは無縁のティーン向けの恋愛映画でしょと全く興味がなかったのですが、東方シネマズの1ヶ月フリーパスを持っていたのと、ロケ地が今住んでいるところで行われたってのがあったので、ただなら見ようかという軽い気持ちで見ました、
うん、
設定のあらは多少目をつむれば大きな仕掛けもびっくりしましたし、普段訪れている場所が映っているので楽しく見れました。それと小松菜奈が神がかり的に可愛いので一気にファンになりました、
うん、
笑いで、この時点ではまだ泣いていません。東方シネマズの1ヶ月フリーパスがある間に、神がかり的な可愛さの小松菜奈見たさという横島な気持ちでもう一度見に行きました、
うん、
この映画の仕掛けを知ってから見ると、小松菜奈の表情、仕草、言葉の一つ一つがとても切なく、冒頭5分で涙腺決壊終始おえつが漏れるほど号泣してました40歳のおっさんがティーン向けの恋愛映画で号泣するという場面は、想像するだけで吐き気がするほど気持ち悪いですが、主題歌のハッピーエンドを聞くだけで映画のワンシーンが浮かんで涙が出てきます。
はあ、
なんか気持ち悪いエピソードですいません笑いというふうにいただいております。メガネガティブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
この作品ね、僕も、まあ、結構最近の作品なんで、
はい、
あの評判は割と聞いてたんですよ。
あ、よかったんですか。
いやいや、あの見てないんで、はい、あれなんですけど、割とえそんな話やなんかみたいなので、しかもあれですよね、南海岸もロケ地になってたりするんですよ。
あ、そうなんですね。
南海岸の中がね。
へえ。
だからこのシートに小松菜奈さん座ったとか、
あ、そうなんですね、
いうのがあったりとかして、
へ
え。だからそんなんで、あの辺京都のあの辺の巡りね、
はいはい、
ぐるりでロケがされてたんで、
へえ。
京都出身の方からよくその話を聞きましたよ。
そうなんですね、うんうん、
でもあれですよね、東方シネマズの1ヶ月フリーパスを持ってるあたりが、あ、え、知らない、
これも知らないです。
あ、ほんまですか。あの東方シネマズ、まあ僕らね神戸やから、
はい、
西宮まで行かなあかんので、
はい、
なかなかたまらないんですけど、
はい、
マイルがたまるんですよ、
はい、
見に行ったら。そのマイルが6000マイルたまったら、どっかで1ヶ月フリーパスに交換できるんですよ。
へえ。
ただこのフリーパスの、まあ、あのルールもいろいろこう変わってて、予約はできない。劇場に行って
空いてたら、
空いてたら入れるというような感じなんですけど、マンスリーシネマトークに来られてる方でも、あのフリーパス持ってる方とかいらっしゃいましたよ。でフリーパスやから見たとかね、
あ、
いう話をよく聞きましたけど、
へ、
うん、なかなか東方シネマで
まだ溜まってないですか。
いや、全然1年ではやっぱ溜まんないです。
あ、そんなレベルなんですね。
あのあれですよ、その僕らはメインが神戸やからっていうことなんですよ、
うん、
メインが東方シネマズやったら余裕で溜まるんですよ。
あ、そうなんです、
ね、うん、本数見てる人からしたら、
なるほど、
余裕で溜まるんですけど、僕らはやっぱり西宮まで行かなあかんでしょ。
そうですね。
なら神戸であったら神戸で見るじゃないですか、
うん、
で西宮でしか見られへん作品を西宮に見に行ったり、
うん、
見逃した作品を見に行ったりする程度やと、
うん、
絶対溜まるんです。
なるほど。
だからしっかり通わないと無理なんですけど、
うん、
いや一回ぐらいちょっと変えたいなと思いますけどね、
うん、
毎回マイル無駄にしてるんでね。
あ、
そうなんですよ。1年間かな2年間かな、なんか期間があるんで、
はいはいはい、なるほど。
その無期限で溜まるわけじゃないんですよ。
うん、
だからなかなか溜まらないですよね。
そうですね。2回目で泣いたっていうのはね、
一回目は泣いてないんですよね。
ねえ、それがなんか。
で、小松菜奈可愛いからもう一回見たろうかな、みたいなノリで見に行ったら、5分で号泣ですよ。累積
結果ですよ。何が、何が変わったんですかっていうのは、
もう見てみないと分かんないですよね。
ね
この作品の作りが、そういうふうに指してるっていうことですね。
ああ、劇中の登場人物が辿っていく、こう、運命を知ってしまってるがゆえ、
ということなんでしょう、多分 ね。いやし、
切ない。
そうそうそう。だから、その、何がしかの秘密があるのは多分間違いないじゃないですか。
うん、
その秘密を抱えてる小松菜奈の表情とか仕草とかっていうので、
ああ、なるほど。
泣いちゃうってことですよね。だからそこが演じきれてたっていうことじゃないですか。
なるほど。はい。
いや、全然気持ち悪いとかそんなことはないと思いますよ。うん、
いや、
うん、ね。泣いたことは全然、は
い。気持ち悪くないですよ。
ないと思いますよ。はい。繰り返し言うと気持ち悪いように聞こえてしまいますよね。メガネガティブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。